森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの重中です。今日は40代男性会社員の方からのご質問です。大学生の時に発達障害と診断され、早20年ぐらいが経過します。本業の収入がコロナの影響を受け、実質手取りが3分の1まで下がりました。副業をしようと思うのですが、会社は副業禁止のため普通の仕事をすることができません。そこで副業として FX のバイナリーオプションをやってみようと思っていますが、いまいち勇気が出ません。バイナリーオプションで副業はありなのでしょうか、ということなんですが、森山先生、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、こちらのご質問なんですけど、
はい、
結論から言うとありですということで。
ありで、
はい。で、では一つずつ説明していきたいんですけど、
はい、
副業の条件として、以下の4つが、挙げられるということで、とりあえず4つ、
はい、
が挙げられるということで、はい、1個目が、隙間時間でできるか、
隙間時間でできるかということです、はい、
で2個目が、本業に影響しないか、
本業に影響しないか、はい、はい、
で3つ目が、初心者でも利益を出せるか、
利益を出せるかと、
はい、で、はい、4つ目が、コストは抑えられるか、
費用は抑えられるかと、
はい、でこの4つが、副業の条件になってくると思うんですよ。
なるほど、
はい、でそれでまず、隙間時間でできるかに関しては、
はい、
即答で可能ですと、
はい、
なぜならスマホ1台もしくはパソコン1台でできると。
はい、
で取引時間も最短で30秒と速攻で勝敗の確認もできますので、心配ありませんと。
はい、
はい、で、次に、2番目で、本業に影響しないかということなんですけど、
はい、
こちらも同様で隙間時間でいつでもできるので問題ありませんと。
はい、
はい、で次に3番目で、初心者でも利益を出せるかということなんですけど、
はい、
3については結論から言うと自分次第になりますということで、
はい、
というのもバイナリーオプションもあくまで投資ですので、
はい、
勝率を上げていく必要がありますと、
はい、
で勝率を上げるために経験や知識をつけていく必要がありますと、
はい、
ただ最低でも、50% の勝率がありますので、それなりに取引をしていくと勝率、確実に勝率も上がっていくと、
はい、
思いますと、
はい、
だからゲームなどと一緒ですと、
はい、
ででは、勝率がどのぐらいあれば、どれほどの利益が出せるのか、説明していくんですけど、
はい、
勝率 60% で月間取引回数を20日とした場合、
はい、
ペイアウト率が 1.85 倍と、
はい、
で1日10回で、1000円で取引すると2万2000円の利益になると、
はい、結構ですね、
はい、で2000円ですると、4万4000円の利益、5000円ですると11万円の利益ですね。
すごいですね。
結構熱いでしょ。
熱すぎますね。
熱いでしょ、結構。
はい。
で、勝率 70% 条件は、同様で、
はい、
同様で、1000円で、5万9000円。
はい。
で、2000円で、11万8000円。5000円で29万5000円。
すごいですね。
すごいでしょ。で、勝率 80% で条件は同様だとした場合に、
はい。
1000円で9万6000円。
はい。
2000円で、19万2000円。
はい。
5000円で48万円になります。
素晴らしい、あれですね。募集方法ですね。
はい。なんで、まあこれすごいんで、まあ、まあ、これがバイナリーオプションの魅力の一つなんですよ。
なるほど。
はい。で、まあ、4つ目が、コストは抑えられるかっていうことなんですけど、
はい。
コスト自体、まあ、皆さんのスマホ、またはパソコンは持ってると思いますので、
はい。
最初の投資額のみになるわけですよ。
あ、なるほど。最初の投資額ということですね。
はい。で、ちなみに、例えば、ハイローオーストラリアっていうところで、
はい。
口座開設をすると、5000円の口座開設ボーナスがもらえますので、お得になっていると。
はいはいはい。
はい、
最初はもうボーナスで5000円、手元に出さんでも、
はい、
あるから勝負できると。
はい、
ね。
なので、低資金で投資を始めたい方には、もってこいの方法になるんですね。
はいはいはいはい。
はい、だから、ハイローオーストラリアで口座を開設したら、まあ、要はそれで5000円ができるんで、
はい、
それだけでやってもいいじゃないですか。
そうですね、そこでね、いう点も一つありです。はい、
それで試してみて、で、まあ、はい、もしあかんかったら撤退したら、まあ、基本的には、まあ、0円でできるじゃないですか。
そうですね、ノーリスクになりますね、はい、一応。はい、
まあ、それで、まあ、判断してもいいとは思いますけどね。
なるほど。
はい。で、まあ、回答は以上になるんですけど、
はい。
何か他に、気になることとか、聞いておきたいことありますか？
ああ、そうですね。発達障害の方っていうのは、
はい。
物忘れが激しいと、
はい。
以前、森山先生がおっしゃっておられたと思うんですが、
はい。
まあ、実際にこの挑戦っていうのはできるんですかね？
あ、まあ、こちらの質問なんですけど、
はい、
おっしゃる通りで、
はい、
まあ、本当にその物忘れが激しくて、まあ、
はい、
どこか、まあ、出かけるときに必ず必要なものを一つ忘れてるんですよ。
なるほど。
ああれ忘れたみたいになるんですけど、
はい、
持ってくつもりが忘れてたみたいなのがあったりするんですよ。
はい、
なんか一個忘れちゃうんですけど、
何か忘れちゃうん
ですね。何か忘れちゃう、確かに忘れちゃうんですけど、
はい、
そちらに関しては、まあ、それは何もしてなければの話で、
はい、
要はだから自分の頭だけでやっちゃうと忘れちゃうんですけど、
はい、
まあ、その、まあ、僕とかだったらもう普通に何もないと忘れちゃうんで、やっぱりそういう、まあ、例えば Excel とかのソフトを使って、
はい、
表を作って、
はい、
で、まあ、そこで毎回例えばその表とかだったら、まあ、その表で毎回その、銀行から結構引き落としがあるんで、
はい、
それを毎回入力して計算してるわけですよ。
なるほど。
で、エクセル。はい、エクセルで。
はい。
そういう形で管理とかしたら、
はい。
だから今回のこの、まあ、取引とかもそうなんですけど、
はい。
だから毎回、その、まあ、例えば1日、まあ、まあ、例えば10回とかでも何回でもいいんですけど、
はい、
取引するときに関しても、やっぱ記録した方がいいと思うんですね。
なるほど。
で、僕は結構やっぱり忘れちゃうんで、やっぱり何でも記録してるんですよ。
なんていうんですかね、こう見えるかっていうことですかね、よ。
そうですね、見えるかっていうことですね。
はははは。
記録してる。だから例えば今でしたら僕、IT コンサルの仕事もしてますんで、
はい、
生徒さんのご質問とか、その実際やったことをメモらないと忘れるんですよ。
なるほど。
なんで、
はい。ね、
なんで、その生徒様カルテっていう形で、まあ、そのカルテ作って、そこに記録してるんですよ、全部。まあ、そういう感じで結構、ちゃんと、そういう、まあ、ツールを使って管理すれば、
はい。
まあ、正味そこは補えると思うんですよね。
なるほど。
なんで、まあ、何もなしでやると、やっぱそら、物忘れひどいんで、
はい。
激しいんで、結構やっぱり難しいと思うんですけど、
はい。
ちゃんと記録して、で、毎回ちゃんと振り返り。
はい。
買った時は買った時で、
はい、
なぜ買ったのかっていうところ。
はい。
で、負けたとしても、何が要因で負けたのかっていうのは考えた方がいいですよね。
なるほど。要因ですね。勝った要因と負けた要因と、あとツールを使った管理というところですね。
そこをやれば別にまあ物忘れが激しかったとしてもできると。
なるほど。
で、僕は結構そのやっぱり結構ね、あの特にね、まあその発達障害の場合っていうのはまあね、結構人間関係とかでもまあ、
はい、
余計な一言を言っちゃって、
はい、
それで関係崩れるって結構あったりするんですよね。
あ、一言を多かったりとか、
多かったりとかで余計なこと言っちゃったっていうので、それで離れちゃうっていう場合もあったりしちゃうんで、で結構ね、発達障害の方って振り返りとかって結構やらないんですよ。僕もそうなんですけど。
なるほど。その反省ということですかね。
そうですね、あの何がまずかったのかっていう反省が結構できない。
なるほど。
だから同じ失敗を繰り返しちゃうんですよね。だからおそらくそこを改善していかないと、まあ、勝率っていうのが上がってこないような気はしますね。
なるほど。
なので、まあ、基本的にはあの、まあ、そういったところも意識した上で、
はい、
あのちゃんと記録取って、
はい、
であの毎回振り返りっていうのをやると。
はい。
あの結構僕もそうですけど、発達障害の方って結構振り返り しないですよ。
うんうんうん。
だから結構、はい、ね、そうなんですよ。だから振り返りしないんで、結構同じことを、同じ失敗を繰り返すんですよね。
うんうんうん。
だからそれがね、やっぱりやると全然違うんで、
はい
はい、まあ、そこに関してはもうぜひね、ちょっとそこ多分意識しないと多分勝率上がってこないかなっていう気はしなくもないんで。
反省、フィードバックと、あとツールを使った管理ということですね。
そうですね。その辺はやっていかないとちょっと難しいと思います。もしやったとしても。
なるほど。
なんで、その辺がちゃんとできているかどうかっていうのも、まあ、一つの指標にしてもらえれば。とは思うんですけど、ただ、まあ、おすすめは結構発達障害の場合というのは、結構なんか、やる前からちょっと自分ができないと思っちゃってる節があったりとか、
なるほど。自己肯定感という部分ですかね。
はい。自己肯定感が、僕もそうなんですけど、自己肯定感低かったんで。
はあ、ははあ、
なんか一個調整するのに時間かかったりとかするんですよね。
はいはい。
だから逆に、僕はそれをなくしたかったんで、もうとりあえずやろうと思ったら飛び込んだんですよ。
なるほど。行っちゃえと。
行っちゃえ。とりあえず飛び込んで。で、失敗したらその時はと思って飛び込んでるんですけど。
なるほど。
で、その失敗した時も必ずなんで失敗したか考えて次に生かすようにしてるんで。
はい。
それそのサイクルさえ回せれば発達障害も成長できるんで。
なるほど。
はい、僕はあの十分あのバイナリーオプションとかっていうのはまあ十分あのやっても全然いけるとは思うんですけどね。
なるほど。
はい、そのまあ人間関係とかの人間関係が絡むような副業とかよりは、
はい、
そういった相手が、まあ、別に人間じゃない
対人間というよりは対数字というか
いう感じの対数字とかの方が発達障害は強いんで。
なるほど。
あの、まあ、そもそも他人の感情結構イメージできないんで、
はい、
あの空気を読めないとかもあったりするんで。
うーん、
まあね、今回の場合だと空気読まなくていいじゃないですか。要は上がるか下がるかなんで。
そうですね。
だから要はそのね、あの上がるか下がるかっていうだけの話なんで。
はい
はい。でももうさ、ね、もし分からんかったとしても、もうサイコロ転がしてもいいわけで。
そうですね。
ね、偶数の目が出たら上がるとか、奇数の目が出たら下がるでもいいじゃないですか、別に。
はい。
別に、まあ、まあね、それでずっといけるかって多分無理だと思うんで、あれですけど。
ギャンブルの中のギャンブルみたいになってまいりますけどね。
なっちゃうんで、だからそこは毎回なんか根拠でどうなるか、だから毎回その、情勢とかね、社会情勢とかいろんなところを、まあ、今はコロナなんでとかその辺とかも踏まえて考えた時に上がるか下がるか上がるかっていうのを考えた方がいいとは思いますけど。
なるほど。
だからそういうところでまあ考えたりとかちゃん とあの振り返りやったら多分僕はいけるとは思いますけどね。
わかりました。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日は40代男性会社員の方からのご質問です。大学生の時に発達障害と診断され、早20年ぐらいが経過します。本業の収入がコロナの影響を受け、実質手取りが3分の1まで下がりました。副業をしようと思うのですが、会社は副業禁止のため普通の仕事をすることができません。そこで副業として FX のバイナリーオプションをやってみようと思っていますが、いまいち勇気が出ません。バイナリーオプションで副業はありなのでしょうか、というご質問についてお話をいただきました。 森山先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.